皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、先週ベンチャー社長のコーナーで、アクアムホールディングス株式会社の川崎代表お越しいただいてお話聞きましたけれども、坂本さん、行かれたんですね、カフェに。
お越しいただこうとして、
お越しいただこうとして、電話でお話伺いましたけれども、
会いに行きますわみたいな話で、たまたま現場だったんですよ、現場が消灯のスタジオで、現場で、たまたま八木ひとみさんと一緒現場だったんですけど、八木さん、コーヒーおごらせてくれないかな
って
。
八木さん、
そうで、ビーコーさん、何言ってんすか。いや、ちょっといろいろあってさって、ちょっとおごってもらうの行きますよみたいな話で、二人でコーヒーを買って帰りました。
すごい。じゃあ、空気から作ったお水の、
水も飲んだんですよ。
どうでした。
いや、美味しかったですよ。でも美味しいですねっつったら、これミネラルを添加してるんですよ、普通の水からミネラル添加してうまみをこう出してっていう話で、
じゃあちょっと甘さとか、なんかそういった味わいもあって、
そうなんですよ、水の旨味が入ってて、今日は旨味コーラさんも来てますけどね、って話で、今日もよろしくお願いします、
話なんですけど、ちょっと私もね、渋谷のエアドリップコーヒー気になったよね、ちょっとそのうち行ってみたいなと。
新井さんの個展のチラシを置いてくださいとか言ってくれよかった
ら、これ多いです。でも、坂本さんに写真を見せていただいたんですけれども、すごくおしゃれな、
めっちゃ綺麗ですよ、ね、めっちゃ綺麗ですよ、
はい。ちょうど番組のね、ツイッター X ですか、
X ですね、
はい、投稿してもらおうかなと思っております。
あとは本プレが、
はい、坂本さんの、書籍のプレゼントも締め切りはですね、先週の放送の翌日までということだったんですけれども、今日ね、ちょっと我々の手元にも
ようやくです、
いただいてまして、この表紙のこのグリーンというか、ブルーというか、とても、いい色ですね。そして、サインを特別に、いただいちゃいました。
ありがとうございました。
坂本さんのサイン初めて。
めっちゃ可愛くない？ごめんね、
相変わらず。
めちゃめちゃ書きたくない。俺ハンコにしようと思ってて。
いや、いいですね、可愛い。で、この書籍なんですが、当初5冊プレゼントというところを、坂本さんご自身からもプラスで5冊いただくということで、合計で10冊。で、全てに、サインを入れてくださるということですね。
そうですね。なんで、せっかくだから新井さんの個展のフライヤー入れたらいいじゃんみたいな話をしたんですけど、それ数ある限り入るようなので、
ありがとうございます。ですね、先ほど、いいんですかと言いながらもうディレクターに預けてありますので、ぜひ受け取ってください。
しおりにはちょうどいいかもしれません
が、そうですね、ポストカードサイズですので、皆さんしおりとしてお使いください。はい、坂本さんからの書籍プレゼント特別に10冊ということで、皆さんの元に抽選ですけれども、近々、近日中にお届けできるかと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。そして、馬渕さんの書籍のプレゼントは明日まででしたかね、となっておりますので、皆さんご応募よろしくお願いいたします。読ませていただきまして、坂本さんも、読まれましたね。
読料したら全部、いいね。あれは意外と、僕はね、の感想は、意外と社会人って最近ちゃんとした OJT を受けることもないし、背中見て覚えろみたいのもないんで、意外と効率化って自分で編み出さなきゃいけない部分があるんですよね。だから、そういう人とかフリーランスの方にはすごく、勉強になる本なのかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思いますね。
まさにフリーランス、ぐさぐさといろんなところに刺さりました。で、私はですね、読み終わって早速自己紹介を考え直しました。
おー、あれ
やってみました。ちょっと今ね、まだ300字超えてるので、もうちょっと個人的にはコンパクトにしたいなと思いながら。
キャッチーなのも必要です
ね。相談もね、増えてますからね、新井さんね、お話し方の、
馬渕さんの話し方とかも、本当に社会人として学ぶところがたくさん詰まっている本でしたので、
ぜひ新卒でホリプロですって書けよ。
そうですね、誇れるのかどうか分かりませんけれども、
貴重だよね、それ。
一般的な社会人ができることとか、やるべきことが分かっていなかったりするので、とても勉強になりました。全てのビジネスパーソンに響く本かなと、ビジネスパーソンとしての生き方をこう教えてくださる、本かなと思いましたので、ぜひ皆さん、プレゼントを、応募にかかわらず、ぜひ書店でお手に取ってみてはいかがでしょうか。 はい、ということで坂本さんからの書籍プレゼントをね、あの増刷のお知らせ、そして馬淵さんの書籍プレゼントの、改めてのお知らせさせていただきました。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場は日経平均株価は大幅続落となりました。国内では日銀の政策修正をきっかけに10年債利回りが上昇基調にあり、市場心理は弱気ムードが強まっています。さらに米国債が最上級から格下げになったことで、市場では売り圧力がさらに強まっており、特に金利上昇への警戒感から日米ともハイテク株への売りがきつく、指数を押し下げる展開となっています。このあたりの背景の振り返りも含めてお話しいただきたいと思います。
はい、まあ、流れが変わったかみたいな話をね、新井さんもされてましたけど、まあ、これが、まあ、何由来なのかっていうのを、まあ、今日は山淵さんと、話していければなと思うんですけど、まあ、金利の上昇でやっぱりね、変わる部分って出てきますからね、
そうですね。はい。
まあ、その金利の上昇の背景も含めて、とりあえず指標からいきたいと思います。よろしくお願いします。
7月28日に物価の PCE のデフレーターの結果出てますが、これは市場予想 4.2 に対して 4.1 だったので、まあ、物価少し落ち着いてきているのかなということが確認できています。それから ISM の製造業景況指数、これまあ引き続き50を割っているので、ここはまあずっとこういう状況で、まあ、引き続き悪いなという感じです。で、雇用統計の前哨戦である ADP の雇用者数、これは市場予想が18万7千人だったんですけど、まあ、すごいいい数字、はい、32万超える数字が出てきていると、うん、なんですが、はい、まあ、これらを全部吹っ飛ばすような内容としては、うん、米国債の、うん、まあ、格下げによって、うん、トリプル A をダブル A になったというところで、はい、うん、まあ、でもね、その理由としては、うん、フィッチが下げてますけど、はいはい、他にもスタンダードプアーズとか S&P がありますが、
う
んうん、そこは下げてないので、
う
ん、
そう
フィッチだけでしょ、
はい、そう、
うん、みたいな、
うん、まあ米系の格付けは、うん、まあ、基本は S&P とムーディーズなので、
あ、そうですよね、
ヨーロッパの人が何言っとんみたいなところはあるかもしれないですね、はい、
なんでそこまで波乱になってない理由の一つがフィッチだったっていうところが、
うん、そうですね、そこはありますね。まあ、ただね、他が追随すればまたそれが変わるかもしれないですからね。
そこは心配、うん、まあ、でも、まあ、少しこれに、まあ、マーケット反応して、格下げされるんだったら、じゃあ、うん、債券の価格は下落だっていうので金利は上昇して、うん、今10年債が 4% また超えてきているので、そうですね、ドル高、円安になっているっていう動きはあります。
うんうん、そうですね、
でも格下げされた理由って、はい、債務上限問題のところが
尾
を引いてるというか、2ヶ月前の話で一旦決着ついてるわけですよ ね、は
い、
そうですね。
いや、ゆっくり分析したんじゃない
です
か。
ゆっくり
2ヶ月、いや、格付け作るのは意外とシンプルに見えるけど、ちゃんとやっぱロジックがこうあるので、まあ、とはいえさ、なんか米国の、ね、2社が、ね、いきなり格下げしますっていうのは意外とハードル高いなって思いますけど ね、まあ、一応まあフィッチは AA プラスで1段階の、
う
ん、はい、の、
そうですね、う
ん、格下げなんですけどね、うん、はい、うん、なかなか、うん、
はい、相場の動きとして何か考えられるこうシナリオみたいないくつかありますか。
そうですね、まあ、この他のだから SP とかムーディーズが追随するっていうのは、うん、まあ、1回確か SP 下げたことありますかね、
はい、うん、なので追随するかどうかっていうところ、はい、でも理由は もうここから3年間のアメリカの財務状況が心配だということと、それ以外にこの政局バチバチそういうことやってること自体がガバナンス的にどうなんだってことを今回言ったんですけど、なんか財務のことだけならまあまあって感じなんですけど、そのアメリカの政治、共和党と民主党はそういったことを政局の材料にしていること自体が
不安定、不安であるというか、
ガバナンス的に不安定だからカッコ下げっていうのは結構そこまで言うみたいな感じでイーレンさんが切れるっていうか、私ちゃんとやったじゃない
ヨーロッパから来てるだけやね
って、期限までにちゃんちゃんってやったのに何をっていう感じにはなってますけど、
そうですね、2011年のまあ格下げ、まあ、SP がまあ格下げしたんですけど、トリプル A から AA プラスにまあ下げた時は債務上限問題で対立してたから、まあ、
不健全、
財政健全か不健全だっていうことで格下げしたっていうのがあったんで、まあ、やっぱり政治もやっぱり絡んでくるのかなというのはありますよね。はい、うん、
なのでまあね、これは、まあ、一旦株式市場は売りで反応したと、
そうですね、はい、あとはまあトリプル A しか持てないですっていうファンドとかが売りを出すから金利が上がるっていうんだけど、いやでも米国債はいいでしょっていう判断に意外となるかもしれないし、本当にもう外の資金を入れてカッチリしてますってのはカッチリ機械的にしなきゃいけないけど、中で運用してる分は意外となんだかんだ忖度するんじゃねえかなと思いますけどね。だってね、持てません、米国債持てませんとポートフォリオどうするんですかって話になるし、はい、そんな感じです、はい、
でなんか一部の記事とかでは、うん、その日本がちょっと長期金利上がったから、うんうんうん、日本の国内の機関が米国売って、うんうんうん、日本の国でもランク低いし、
ね、いや、まあ、格差は当然格付け低いんだけど、いや金利が違いすぎるからさすが、ね、に まだ早いんじゃないか、
ね、
だってこれから金利が上がるんだったら、ここで10年債を 0.5 とか 0.6 とかで買っちゃったら 1% とか 1.5%だったら超損しますからね、
まだ早い、ね、
これはないし、だからそれをする人はもっと米国の金利が跳ね上がると思わないとやらないからね、これからだから売ったら 6% とかまで上がっていくような感じだったら損が出るから早めに切ろうみたいなところはあるけど、それだったら多分短い金利、短いその年限に寄せるっていうのは普通だと思うから、
アメリカの中で、ね、
そう日本まで持って帰ってくるっていうのはやっぱちょっと
だいぶ距離あります
よ、距離あるし、おかしいよね、オペレーションとしてって思います、まあ、ただ米国のそのエクスポージャーがでかすぎて、もうこの日本上がりそうだから戻しますっていうのは分かるけど、うん、みんながそうしますみたいなのは考えにくいと思うけどな、実際ね、うん、
債券ファンドとかの債券を買ってたのを一旦じゃあ、まあ引き上げました、うん、でその資金って株とかにも向いたりするものなんですか、それとも債券は債券でまた月を見る、
うん、現状はそうだと思います、うん、利回り欲しい人は米国債に行ってて、それを、高配当株に行くっていうのは多分基本的にはないと思うので、個人投資家は当然あるかもしれないですけど、はないかなと思いますけどね、はいはい、
では変わって日本の話題に参りましょう、
はい、日本の国内は、まあ、先週金曜日のところでイールドカーブコントロールの、まあ、柔軟化修正ということで、うん、0.5% をめどに 1% までいかないと思いますけど、一応念のためにここまでにしときますっていう発表で少しマーケット揺れましたけど、うんうん、それをまあ全てこうなくすぐらいの感じがアメリカの一旦格下げだったかなとは思ってます。
そうですね。
で、このイールドカーブコントロール、まあ、修正したにもかかわらず、基本は株高で反応しましたもんね、次の日はね。うん、なんで12月とは違う動きだったっていう。
よくやったって感じ、やっぱここ
は何
回
も
話してましたけど、
ね、
やっぱりまあ 0.75 にするとまた催促する人がいるから、うん、もう来れないとこまでやっちゃおうっていう、
ね、
大きく来ればいいじゃんっていう話なんだけど、うん、0.6 で札入れるのどうなのみたいな話もあったりとかもしますけどね、うん、まあ、柔軟にやっていくんじゃないですか、
柔軟に、ね、はい、やっていくということと、うん、まあ、金融緩和は継続したいし、うん、このコントロールの枠組み、金利のコントロールの枠組みも維持するためにあえてこういうのだっていう説明も、うん、まあ、分かりやすかったというか、うん、マーケットの安心感を誘ったのかなっていう説明でしたよね、
うん、
なんで、まあ、ちょっと長期金利 0.6 まで上がってきてますけど、うんうんうん、まあ、これでちょっと円高になるかなと思ってたんですけど、はい、やっぱアメリカの要因の方が強くて、
ま
あ、 そっちに、
まあ、日米金利差拡大してるはずですからね、
うん、多分ね、っていうことで、まあ、為替は円安方向に今はなっていると、
意外と、まあ、この流れって続きそうっすよね、 うん、これでだから145円ぐらいから介入かみたいな話も出てくる
かもしれない。また介入しないといけないですね。
まあ145円以下ではね、多分日本は前例大事ですのでやらないと思うんですけど、うんうん、急激なね、円安があれば可能性はあるかもしれないですからね。だってガソリン高すぎるしなみたいな
話だし、補助金もね、そうそうそう、終わるのかって、多分またこれは催促で延長になりそうですけどね。
日本輸入がやっぱ多いから、食べ物とかそういうのを含めてやっぱりそこはなんとかするっていうのが、手だと思いますからね。
そしてまあ企業決算いろいろありますけど、はい、まあ、トヨタですかね、うん、トヨタがまああの非常に進捗率の良い、
そうですね、
1四半期で営業利益1兆を超えるという、うんうん、まあ、坂本さんの読み通りの、
はい、通り
挽回生産、うん、自動車業界すごくいいという結果が出たので、はい、まあ、このあたりはちょっとまた後ほどお話ししましょうか、
はい、
お
願いします。
ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、今のところは、うん、あの売りのポジを持っていらっしゃる方はちょっとホッとした、
うん、そうだよね、ナイトセッションでさ、めちゃめちゃ下がってるから、はい、だからおお、ついに3万1000円台また来たかみたいな感じで、
うん、いいヘッジになってますよね。
いいヘッジになってると思うよ、実際売った人はね。で、まあ現物株はね、まあ、うまい具合で自動車株買ってたら、はい、いや両方儲かってやばくねみたいな感じでいて、で、あとはさ、ハイテク株が崩れてるので、まあそうなると本格的に日経平均にずしっとくるよねっていうのは、うん、まあ、イメージ湧きやすいかなと思うんですけど、うん、これも山口さんと冒頭話した通り、米国債というか、まあ、米国の金利の上昇はやっぱりハイテクに対しては厳しいからな、うん、まあ、それがもう一回来るのかっていう話と、まあ、あとはいつも言うけど、この伝統的な日本でいうハイテク株って半導体関連企業なんですよ。で、米国でいうハイテクっていうのはガーファなんですよ。そうで、ここはちょっとどっち使ったらいいんだと思うけど、やはりこのラジオ日経でお話してる中でですね、伝統的にハイテク株というとやっぱり半導体なんだけど、うんうんうん、まあ、それも米国のガーファが調子悪くなればなるのかなっていうのもあるし、うん、あとはまあそうね、今回の半導体関連株の上昇はどっちかというと、まあそのチャット GTP とかそっちのガーファンの引っ張りがやっぱあったので、やっぱりまあ、うん、そこはまあニアリイコールなのかなと思ってますけどね。でそれでやっぱ金利が上がってくるとまたやっぱり厳しいじゃないですかっていう、ナスダックが中心にまあ厳しいという流れになるので、そうなると、うん、やっぱりネガサ株中心に調整してしまうと株価もある程度上値が重いどころじゃない調整になる可能性っていうのはあるよねと。そうなると一旦3万まで掘るかっていうシナリオは意外とありえんじゃないかなと思ってるわけですよと。
タイミングなんですよ、仕込みの
ね。え、いや、このやっぱりこの時間軸をやっぱりこうね、その半年ぐらいまたにかけて予想するのってめちゃめちゃ難しいんだけど、うん、まあ今のところうまくいってるなって自画自賛してみましたって話なんですけど、ね、で、日本の決算大体3割強終わってるという状況なんですけど、現状ね、ほぼ EPS 見る限りはフラットですね。はい、プラマイゼロぐらいで、上修正、そんなに出てないですねっていう、まあ、下方修正もあんまないですねと、いうことで順当な感じでございますので、はい、
じゃあ心理的にはあまり影響しない、
影響しないと、まあ、だからそれってでもまずいんじゃない論もやっぱりあって、うん、その1級を見て売ってくるかもしれないっていう話してたじゃないですか、うんうん、それが今来てんじゃないのみたいな、だ3割終わったところで、まあ、トヨタまあ出だしこんなもんやろっていうところでリグってる可能性ってのは十分あるよ ね、
う
ん、でしかも円安で売られてんだぜっていう話になると、ね、また買いというね、状況もありますから、そうなると、まあ一応今までちょっと歪んでたわけじゃないけど、まあ、ちょっとおかしいなと思ったところがやっぱり時間を経てきれいに修正されてくるねと、まあ、ここがやっぱりまあ3ヶ月から半年ぐらいかけて、トレードする人っていうのはまあ意外と勝率高いやり方なんじゃないかなと思ってたので、歪んでるところをとりあえずまあお話ししたというのがまあ基本的な考え方ですね。はい、
なんかこう実際見ると、情報修正出してもいいような 業績の企業も多いけど出してないから、うんね、表面的に見えてる事実となんか、はい、中身の具がちょっと違うというか、
そうですね、
それもあります、
はい、でそこはでもやっぱ為替でかなりブレてしまう可能性があって、うん、去年はそれで相当その業績予想を作る方も痛い目にあってるんで、る、ね、もう大幅リードだぜと思ったら、うん、いきなりなんか打ち込まれてなんか同点になって逆転されましたみたいな、うん、ところもあったので、だから意外と難しいかなと思うんですけど、まあ、ただ景気もあとはちょっと悪くなりがちだよねというのもまああるので、意外と
ここから持ちづらいんですかね。
そう、でもただ米国のまあ景気はソフトランディングだよっていうのが多分コンセンサスだと僕は思ってるんですけど、
う
ん、
まあそうですね、ま
あ、だから景気が指標が悪いっていうのはあんまり気にならないのかなっていうのはあるかもしれないですけどね、うん、だからやっぱり、資料次のページに送ってほしいんですけど、はい、YouTube 見える方は、まあこの、やっぱ 33,500円とかショートだったねというのは、うんうん、まあ今のところ当たってるかなと思いますね、うん、はい。だからあとはもう残りの決算見て、もう本当に来週で勝負あるんじゃない、多分一旦その業績トレードっていうのは、うん、意外とやっぱりあれだけ買っちゃった人が、まあ、こんなもんか日本株っていうのは、うん、まあ、松さんおっしゃったように進捗はいいんだけど、うん、もう株価に織り込んでた可能性あるし、うん、それが PR15.4 倍5倍の、まあ、みんなが思っているレンジをぶち抜けちゃったっていう、まあ、天罰みたいな感じになったかなと、うん、思うんですよね、まあ、意外と、まあ、いろんなことを言ってシナリオを立ててお話しされる方もいらっしゃるかもしれませんけど、やはり、まあ、あ、今の値打ちとその、まあ、あ、ねじれですよね、それを需給と業績から読み解くとやっぱり意外と当たんだよねっていう話でいいのかなと思いますけどね、うん、だからまあ本当になんだろう、この日経平均の調整で本当はすごい、個別で損しましたみたいな人いるかもしれないですけど、うん、でもまあ、先ほどのね、まあ、先ほどでも CFD でもいいですけど、日経平均の、ショートがあればですね、まあ、なんとかなってるかなと、うん、いうところですね、まあ、この辺もやっぱり高い時、まあ、今年の早い段階に高くなっちゃったんでね、まあ、そのままなかなか行くっていうのは難しいんで、まあ、そこをうまく乗りこなすための、まあ、テクニックだったなと、こういうところかなと思ってます、ね、まあ、まだ終わってないけど、はい、3万、月を割れて閉じてがいいえという話かもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとね、じれるところ、あとは上昇、 B コメさん3万800円で売れって言ったから、その上取れなかったじゃないですか、いらんだろうと、2万6500円からロングだったらいらんよっていう話なんですけど、まあ、そういうのもあるかもしれないですけど、でもまあ、うん、戦略としては悪くないかなと思いますけどね、はい。
需給のところも見ておきますか、
うん、はい、需給のところは外国人投資家は先週は若干の売り越し、原先アセットなんですけど、うん、トレンドを見たいですね、今週どうなってるのかなって来週見たいですね、はい、それでまだ買いが続いていればいいんだけどっていうところで、まあ、この2週間の需給っていうのはかなりね、着目していきたいなと思いますけどね、はい、
買い時を待っていた方とかも多いかと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、買えなかったですからね、
そうそう、
買いがなくて、
ね、いやだってこれ本当にね、 MRF、 MMF のその、まあ、残高動向みたいなのがよく、うん、まあ、あるんですけど、あれもすごい溜まったんだもんね、1ヶ月で5000億ぐらい積み上がったりしたから、やっぱみんな買いたいけど買えないんだよねっていうところで、うん、で彼らじゃあどっか出てくるんですかって言ったら、やっぱ3万円の攻防で売ってる人がほとんどだから、3万割らないと買いたくねえよなっていう話ですよね、うんうん、だからまあそこがありますね。あとはね、そう、米国の決算もおさらいしておきたいですね、6ページですね、はい、米国の決算はですね、現状半分ぐらい、7月28日、先週末の段階で、51% 半分強のね、企業が、発表済みになりまして、これ8割なんでね、8割の企業が、利益予想を上回るということで、まあ、大体 70% 台でいいねっていう感じなんですけど、8割というのはほとんどいいねという形になってます。で、前年同期で 7.3% の、まあ、減益になっていると。でこれ前回お話した時 9% だったんで、かなりね、まあ、上振れているということです。まあ、加えて、19の決算発表時はマイナス 6% ぐらいで、そこに近づいてきてますね、と、いうことです。で、予想通りですね、第2四半期で底打ちをして、第4四半期で増益に転じるというような感じで、まあ、かなり年度末ヘビーなんだけど、大丈夫みたいな、感じですけどね、はい。で、 3級どうなのかっていうとプラス 0.2% 予想と、だから一応3級でプラテンして、まあ4級頑張るみたいな、まあ、感じになってるけど、うん、僕はこれちょっと危ねえなと思ってるんですよね。本当に4級でそんなに稼げるのっていうのはちょっと疑問です。なので、まあ、意外と米国株っていうのはね重いよね。まあ、場合によってはやっぱショートをしてみたいなと思うけど、まあ、まだそのレベルにはいってないかなと思うし、ロジックも揃ってないなと思うんですけど、う
ん、坂本さんのロジックでこれまで両方ショートってあります
か？ない、ない、
ないですよね。
両方ロングは、まあ、この番組始まる前とかは全然あったけど、はい、両方ショートはね意味がないかもしれない、うんうん、どうせ一緒に下がるんだったら両方ぶち込めばいいじゃんっていうのもあるし、下がってくるときにさやとじんだったらロングショートの方が安全じゃんっていうのもあるから、うん、だから意外と日本株はだから下値が硬いから、うん、まあ、ロングで、で米国のニューヨークダウナスダックでもいいかショートして、でそのさやの縮まりを取る方が安全やんっていうのはあったんですけど、まあ意外と下がらないこともあるからね、下がる下がると思ってても下がらないこともあるので、これやっぱ難しいところなんで、うん、であとはそうね、コメントも、欧米の投資家すでにバカンスって書いてある、確かにね、うん、もうお休みに入られてる方 もいらっしゃって、意外とですね、うん、まあ閑散な、ね、感じになってきますけど、そこで売られるとやっぱ日本株下がっちゃうから気をつけたいなと思いますけどね、はい、うん、
今クリックでも今の時間もまたちょっと下げている、はい、ということで、はい、今日も、ね、この後夜もこんな状態が続くんでしょうか ね
意外とちょっと流れ変わったなと思いますね、うん、なんか肝試し的な感じですかね、
はい、いや本当にそうですね、うん、はい、ではこれであとは、まあ、決算が出揃ってから、うん、皆さんがどういうふうに捉えるのかというところですね。
なんかもう本当に勝負あったっていうところで大きく売られると、うん、売られてくるとちょっとまずいなと思うので、
うん、うん、売られてその後ですよね、
まあ、その後はまあ一旦は抵抗せずズボっていくんじゃない、やっぱり買っちゃった人の投げがあるから、うん、まあ、そうなると今のところも本当に一番ギリギリのところでとどまってるんじゃないかな、3万1500円ぐらいのところ、それ抜けるとスルスルっと3万1000割れとかまでいって、うん、あれ気づいたら3万を一瞬割れてんじゃんみたいなこともあり得るんで、そうですね、その辺もまあちょっとそうなっちゃった時って多分みんな3日ぐらいでいくと思うんで、手足、うん、手が出ないというところになりますので、うん、まあヘッジをかけるとか、まあポジションを膨らましすぎないとか、まあ、そういうのを注意していただけるといいかなと思います。
あの3日くらいでスルスルっと落ちていって、うん、3万円をこう一瞬割れた場合ってどう判断しますか、う
ん、普通に買い戻したらいいんじゃない、だって3万目標にやってるわけだから、うん、でまた3500円口取れちゃいましたって話でしょ、十分じゃねそれ、
はい、はい、
では一瞬でも見えたら、まあ、その前後 で、
というです、ね、そうだね、はい、まあ、それがいいと僕は思います。だって最初決めてるからね、すごい引っ張ってもしれないし、うん、またさチャンス来るまで待てばいいじゃん、てか何回今年リグってんですかって話になるじゃん、
ね、まあ、
どんだけハマドってんですかってなるから、
はい、また夏ですけど、
っていうのがね、言いたかった本当、はい、そんな感じ、
欲張りすぎずっていう
ところ、ね、欲張りすぎず、何回取ってんですかって
話
です、
はい、十分取れているというね、数字をしっかり見て判断した方がね、そのあといいのかなというの、はい、この番組のリスナーの皆さん重々ね、はい、あのこれまで見てきていらっしゃるかなと思います。ではちょっとこの後の展開本当にね、夜間も気になりますけれども、ね、はい、では番組中もね、ちょっとどんな動きになるのか見ていきたいなと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。
クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長。
金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、うまみコーラ株式会社代表取締役社長山田隆久さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。山田さんは何度もね、ラジオ日経ご出演いただいてますけれども、はい、自社開発のクラフトコーラ、うまみコーラのシロップを販売されていますが、今回、はい、待望の缶の工場に着手されたんですよね。
作られるという話は、はい、
そうなんですよ。で、着手されたということなんで、今日はお越しいただきました。
なるほど。
で、ラジオ日経の、ね、しゃべっくり株価のリスナーの皆さんにはもう大変ファンが多く、はい、もう大人気なんですけれども、うん、改めてどのようなコーラ作ってらっしゃるんですか。
ですね、うちの八海さん の八海醸造さんに麹を作ってもらって、この麹をベースにしたコーラになってますね。でそれにスパイスとかハーブとか、うん、シークワーサーとかを入れて作ってるっていう、まあ、健康に優しいコーラっていうのが特徴ですね。
坂本さんも飲まれたことありますけど、ね、
よくよく飲んでます、クラフトコーラ店も何回も行きました。2回とも行きました。
イベントにね、
来ていただいて、
は
い、
主催されてるんですね。
そうですね、はい、有明の方来ていただいて、
美味しいだけじゃなくてビタミンとかアミノ酸もねたっぷり含まれてるんですね。
そうですね、麹甘酒の方に、はい、ほとんどのビタミンとか、まあ、アミノ酸すべて入ってるので、うんうん、約350種類以上の成分が入ってます。
まあでもね、缶の工場に着手されたっていうことなんですが、うん、
はい、
これってなんか大変そうだなっていうね、うん、
そうですね、
工事が溜まったらどうするんだ
とか、やっぱりね、そうですよね、
はい、まあ、インダストリアルな製品なんですけど、うん、すごい中は本当にクラフトで、本当に手作りな感じですね。やっぱ工事も使うし、スパイスとかの粒とかもあるので、まあ、それをこうちゃんと均等になるべく入れるようにするのとか、味を出すのとか、まあ、かなりすごい、もう こんなに何だろう、手作りなのっていうぐらい、あの缶なのに手作りで作ってますね、はい。
やっぱりそのシロップを作るときとはまたその炭酸を入れて缶にするっていう技術はやっぱ難しいですか。
そうですね、
はい、
やっぱり炭酸入れるので少しこう粒とか入ったりすると泡になったりとかもするし、まあ、やっぱりなんか異物が入らないようにもしなきゃいけないけど、フィルターかけると麹とかもなくなっちゃうので、
その辺
も、そうですね、その辺もかなり気をつけてやらなきゃいけなかったり、すごく大変ではありますね、はい。
今回、まあ、缶を今ちょうど作ってらっしゃって、
そうですね、はい、
もうすぐ一般の方も、
そうですね、今月中ぐらいには一般販売できるかな、
オンラインとか、はい、他の店舗で、
はい、先日イベントで初めてお披露目はしたんですけど、はい、
で今日、ね、お持ちいただいてる、はい、こういうパッケージとピンク色、
ちょっと持ち上げていただけますか、 YouTube の方。かわいい、
めちゃくちゃかわいいね、はい、ピンクの
ちょっと別心してデザインを、
そうですよね、
こういう、
おこれピンク、
これは目立つ、
これかっこいいな、このクラシカルなこのピンク色、
飲んでみてください。わざとちょっと逆になってて、麹が沈むので、
麹
が、
ね、
こう飲むときにこう少し、
なるほど、
そうですね、はい、まあ、何回か本当は回転させると一番、はい、
これ炭酸プッシュとかになりますもん
ね。大丈夫です、そのぐらいだったら、はい、はい、大丈夫です。
コーンスープのコーンとかよくね、全然コーンって言ってないけど、これいいですね、
麹がちゃんと下にあって、
そうですね、こうやって並んでるので、その間に下に溜まっちゃうので、飲むときにまあこうやってやると落ちてい
く。外見たことない、
ないですね、初めて見ました。
そうですね、清涼飲料水では初めてかもしれないですね、ですね、逆
に。本当だ、
いただきます。噛んで
いや
お、
いただきます。
これはうまいし、もともとこのシロップと意外と これが違うんですか、シロップあるんですが、味が意外とほぼ再現されていると言いますか、
一応まあレシピとか作り方は基本的にシロップと一緒で、ただシロップの方はいろんな飲み方できるように、ちょっとこう なんだろう、平均化してるんですよね、味をわざと、うん、なんかちょっと家でレモン入れたりちょっと何か入れて飲む、これはそのまま飲むのが基本なので、うん、少し柚子とか新しくちょっと足して、うん、あの飲みやすくはしてますね。
だから寛容の味付けにしてあるわけですね。
そうですね、
確かにちょっと違う、今朝も飲んできたんですけどちょっと違うなっていうのがあります。
そうですね、うん、美味
しい。確かに柚子
とか、はい、あとやっぱり炭酸で圧力かけるので粒はやっぱり圧力でちょっと細かくなっちゃうんですよ、
う
ん、
そう、粒がちょっと違いますね、
は
い、
シロップみたいにはちょっとドロッとしたいう大粒にはなんないんですよね。
この口元に運んだ時にふわっと香るこのスパイスがまたたまらないですね。これは癖になりますよね。いや、美味しいです。
ぜひね、まあ、皆さんが、ね、手に取れる時期がもう迫ってるん
で、すぐ、はい、
販路はやっぱり今までの販路ぐらいで、他になんかコンビニ行きますとか今のところないですか。
そうですね、考えてはいます、はい、
それいいですね、
はい、そうですね、コンビニで最近よく見るドリンクじゃないパッケージのものとかもコンビニで増えてきましたもんね、は
い、そうですね、
新しい取り組み、
は
い、
意外と高いものも結構売れるようになって、だから成城石井コーナーが某コンビニあったりとかするんですよね、はい、意外と高価格帯も売れる。
確かにね、そことその棚と相性が良さそうですね。
そうそうそう、とかそういうところで、あ、まあ多分成城石井とかありそうだなと思いますけどね。10倍ジンジャーエールとかあるじゃないですか。ああいうのとかいろいろ結構、まあ、
できれば一般的ななんか安いところでも買えるようにしたいなっていうのは思いがあって、やっぱり選択肢を増やしたいっていうのがそもそも始めたきっかけなので、まあ、自分が結構体にも気使うタイプなんですけど、すね、なんか食べ物は結構気使うんだけど、飲み物ってみんな意外と気使わなくて、
確かにですね、
でもなんかビーフバーガーとか言ったら、はい、まあ、当たり前のように牛肉使ってるじゃないですか、うん、でも飲み物ってジンジャーエールって言ってもジンジャー使ってないんですよね、
う
ん、
そう
オレンジジュースって言ってもオレンジ入ってなかったりとか、そういうのばっかりなので、うん、なんかそういうのじゃなくて、それちゃんと入ってるものも選べるような世界にしたいなと思うんで、やっぱりコンビニとか普通のスーパーとか普通のところで普通に売ってるような
高級路線だけではなく、一般の方もすぐ手に取れるような、
そういうふうにできればいいなと思ってます。
これで40キロカロリーだから120か、いや意外と低いですね、カロリーも。
そうですね、うん、はい、やっぱり他のものに比べると炭水化物のところが少ないので、
うん、そうそう、
大体他が12グラムぐらいなんですけど、そうですね、9グラムぐらい、
麹が入っているので、こうちょっと頑張る、はい、こう、ね、気力にない空腹時に ね、うん、ね、ちょっと力が出ますよね、はい、
そうですね、実際に麹入っている、米麹入っているので、うん、なんだろう、置き換えダイエットじゃないけど、ご飯朝食べるときにちょっと時間ないとかって時はこれ飲むと、実際にお米も飲んでるので、
はい、
そうか、ブドウ糖って書いてます
ね。そうですね、ブドウ糖もそうだし、麹自体あの粒がもう本当お米なので。
ビタミンとアミノ酸のこのものすごいこの表記が、
はい、
体に良さそうなのを物語ってます。
仕事途中に差し入れなんかでね、コンビニに
来たられるし、かわいいしね。
でもちょうどイベントで吉祥寺でやったんですけど、一本飲んで、うん、なんかすごい西武園かなんか行ってすごい疲れてた人だったみたいで、1時間ぐらいまた来て1本飲んだらめちゃくちゃ元気になったから、ちょっとたくさん欲しいんだけどってたくさん買って帰りましたね。
ビターがもうすでに、
はい、飲んだらもうすごいすぐ元気になったって言われて、
いや、もうこんなね、この番組のリスナーの皆さんも、このスタジオにいる我々も大好きなうまみコーラなんですけれども、改めて今日初めてねお聞きになる方もいらっしゃると思うので、どうやってこんな美味しいコーラを作られたのか、なぜ作ろうと思ったのか、その経緯を教えてください。
もともと食べ物とかそういうのは結構気使うタイプだったんですけど、急にちょっと急性膵炎になってしまって、アルコールすごい飲んでたわけじゃないんですけど、仕事の疲れとか体質でなってみたい でアルコールがまあ飲めなくなっちゃったんですよね。でノンアルコールしか飲めなくなった時に、改めてその気づいたのが、清涼飲料水行って、選ぶのもなかなかあんまないし、そうなんですよ、食べ物屋さん行っても全然ないし、何飲んでんのかなと思ってたら、そのジンジャーエールの時にちょうど誰かに言われて、生姜入ってないよみたいなんで、で某生姜が入ってると思われるようなすごい辛いやつがあったんですよ、あれも入ってないって知って、
え、生姜
ジンジャーエールって何、生姜1個も入ってないのみたいな。そっからいろいろ裏見るとどれも何か分かんないんですよね。裏だけ見るとジンジャーエールもコカコーラもほとんど同じこと書いてあるんですよ。だから何にも分かんないなと思って、なんでそういうのばっかりなんだろうと思って、通じ合ったらなんかちゃんと自然のもの、本来人が飲むものっていうんですかね、結局エナジードリンクも何々がすごい入ってるって言っても、 たくさん入ってればいいってもんでもないじゃないですか。消化できなかったりとか何か他のと組み合わさんないと栄養にならなかったりとかもあるから、自然のものってやっぱ神様が作った配合なので、何がいいのか分かんないけど結果的にはよく成果が出てるみたいなのってたくさん自然界にもあるので、麹なんかもやっぱり疲れが次の日に残らないとかそういうデータはあるんですよね。でも何がいいのか分かんないですよ。だからそこはもう多分神様の配合で、何と何と何がこうバランスでなってると多分そういう効果が、だそういったものをちょっと作って皆さんに選択できる世の中にしたいなと思って作ったのがきっかけです。
だから本来こういうところにこの切り刻んだの生姜が入ってることっていうのはまあ世の中でない、
まあ、めったにない。さっき言ったような、うん、成城石井さんとかの特別に高いようなやつしかなくて、ね、通常普通にコンビニとかスーパーで売ってるやつにはやっぱなかなかないんですよ、ね、
けども今回うまみコーラの缶の中には
そうですね、
まあ、本当に切り刻んだ、はい、
ちゃんと素材が入っている
、ね、すごいご苦労があるんですね、うん、今工場でその、
はい、いろいろクラフトコーラ出てますけど、うん、やっぱりスパイス抽出物だったりとか、うん、またスパイスをパウダーにしたものだったりとか、うん、あと香料ですねやっぱり、うん、が入ってるんですけど、これはもう本当に一切使わないで、うん、
原材料が
そうですね、本当に自然のものだけを使って作ってます。
あとね後口がいいんだよね、やっぱこれが大事っすよ。
すっきりしてますよね。
そうそう、それですね、うん、もう、
うん、これは流行るよ。我々みんなオンラインで購入したことはあって、うん、はい、私実店舗でも買ったことあるんですけれども、はい、現在はどこで買えるんですか。
シロップは、まあ、基本はやっぱオンラインで、あとはライフさん、一部ライフさんの店舗とか、そういったも、あと結構うちの場合は健康志向的な店が多いですね。はい、アコメ屋さんだったりとか、そういうな、あと発酵系の、はい、そうですね、そうい
う神楽さんとかであったっすね、神楽坂、
そうですね、はい、そういうところで扱ってますね、う
ん、はい、今日もシロップお持ち
で、はい、これ新しい、ちょっとうちの方で、
ね、長めの、
はい、
かわいい、
日和っていうブランドを新しくうちで立ち上げて、
これは違うんですか。
そうですね、これはちょっとまた新しい多様性をこう、まあ、生み出していきたいなっていうので、新しいシロップなんで、ちょっとこれも飲んでいただいて。
何味なんですか。
これはね、金木犀の香りがする、ちょっと香りをテーマにした。
あ、なんか素敵、
すごく女性向けなコーラ。
あ、じゃあ女性からちょっと待って、
はい、金木犀の香りの飲み物、ね、はい、食べ物って知らないですね。
オランジェットっていうお菓子を作った時に出るオレンジの煮汁を使って、それをこうキャラメリゼして作ってるんで、うん、まあ、ちょっとうまみコーラとまたちょっと全然、あ、泡がすごくなっちゃった、すいません、全然またタイプが違う。
香りが、
そうですね、金木犀の香り、
お花の香りがします。
マジですか。
あ、いい香り。
これは本当に女性向けのやつですね。やっぱこういうナチュラルなドリンクをいろいろ展開していって、いろんなパターンで、これはまたうまみコーラとは本当に全然違うタイプの味です。
本当、
あ、美味しい、
いい香り、
うん、あ、うまみコーラよりもちょっとジュース感がちょっとありますね。
の方が
これもまた人気が出そうです。
これ美味しいです。これもちょっと癖になる、うんうん、香りが、この香りは何が一番
特徴。
金木犀とスパイスの、
そうですね、スパイスと、
いや本当素敵ですね、この商品
は。本当に女性に人気なので、
全て、
はい、いずれ缶になった時はもう女性専用みたいな感じでいこうかなと。
これはうまいっすね。
紅茶とかにも入れてみたいか
な、
う
ん、優しい、
そうですね、
シロップ使いも全然、
あのお湯とかでハーブティーみたいに飲んでも全然飲みやすい。
はい、山本さん、このピンクのこのパッケージとか、はい、今の金木犀とか、はい、そういう、まあ、感覚、うん、どこから来てるんですか、そのブランドの作り方っていう、
そうですね、素晴らしいですね、自分でなかなかあれですけど、うん、まあ、これはでもすごいデザイナーさんにしっかり入っていただいて、はい、結構有名なデザイナーさんにコンセプトを話したら、ね、ぜひ本来だったら多分なかなか参加してくれないような人が、参加していただいて、でいろいろイメージをこうすり合わせていきながら、ちょっと冒険的な色ではあったんですけど、やっぱりこういうインダストリアルな製品って原色とかが多いので、こういうちょっとなんだろう、ぼやけた色ってなかなかないんですよ、メジャーの商品って。だけど、まあ、うちのこの混ざったっていうのをアピールするっていうので、液色にも近い色で、まあ、旨味のこのロゴもちょっと混ざってるんですよね、 M とかが、
N
と M、そうなんですよ、だからちょっとパッと見るとうなにに見えるような感じの、そういう混ざってるっていうのをちょっとテーマに作りました。
今後はだから 展開としては、まあ、もちろん国内もそうですけど、はい、将来的にやっぱ海外、
そうですね、今の時点でも中国とかシンガポールとか、特にシンガポールなんかやっぱりそういう炭水化物とか、今、まあ、世界的にそうですけど、やっぱり砂糖を取りすぎちゃってるので、炭水化物をちょっとこう抑えていきたいみたいなところがある中で、やっぱ話は来てますね、はい、ただどうしてもクラフトなので製造が、そうなんですよ、そんなにバンバン簡単にできるものではないので、ちょっと精査しながら今、はい、
楽しみですね。
楽しみですね。はい、新しくできた缶の工場は国内で流通する分には十分。
いや、全国っていうのはちょっとな、今の時点では難しいですね。やっぱり
まだまだ皆さんのね、ご支援を、
う
ん、
そうですね。多分、はい、次なる工場を作っていく場合は、はい、おそらく資金調達も必要
ですし、ね、そうですね。また機械の方もいろいろ考えないと、今既存にあるようなものだとなかなかできないので、はい。
ファンが多いのでね、
多いですね、我々も応援しておりますの で、
ぜひ皆さんもね、あの発売されましたら、このピンクの缶、
はい、素敵ですので、
マミコーラさんとってみてください、
はい、はい、ということで、もう伺いたいお話もね、たくさんあるんですけれども、またぜひ新たな商品で、はい、ありましたらお越しください。
ありがとうございます。
さあ、ということで本日ここまで、山田さん素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。ではちょっとお時間ね、はい、あの短いですけれども、坂本さんの注目ポイントを教えてください。
そうですね、決算見てとりあえずようやく来ましたねっていうことが、ね、あるんでね、その辺をねお話できたら、ね、いいと思います。
はい、マプチさんは、
私は、道路舗装大手の、あれ、こんなところすごい業績良かったってところをご紹介したいと思います。
道路舗装大手
3社ぐらいあるからどこかな
っていう、はい、皆さんも今ね考えてらっしゃるところかなと思いますけど、そうそうそう、道路舗装大手マプチさんからは挙げていただきます。坂本さんからは決算ようやく来たなという銘柄。そうそうそう、坂本さんずるい。
いや俺じゃない、この
コーラスタッフの方にね、はい、あのコーラ入れてる、そうそうそう、ずるい、はい、ということでね、
ちゃんとちゃんと話聞いてるよ。
はい、コーラでねちょっと体ポカポカしている中ですけれども、ね、はい、この後の後半戦もね元気に参りましょう。さあ、ということで駆け足ではありましたが、うん、以上、気になる坂本さん、馬淵さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 配信限定でのお時間で解説をいただきたいと思います。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時、まもなく17分になるところです。しゃべくりカブカブ。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さん、今週もコメントありがとうございます、うん、で、先ほど坂本さんがこの缶のコーラおいくらぐらいするんですかってね、うん、聞いてらしたんですが、200円台というか信じられない、うん、そうそう、
300円しないと、
めちゃめちゃ
もっと高いと思う。
そしたらこの箱とか普通に贈答とかするとめっちゃいいなとか思って。
いや、これ嬉しい、見てください、この箱
かわいい、
めちゃめちゃ可愛いから、私これプレゼントようにしたいですね。
そうです、
めちゃめちゃ喜び
盛り上がってると、な、2週連続最後こぼすから、
そうですね、
気をつけろよ、
はい、
みんな、
はい、銘柄のお話などね、この後の YouTube 配信で、はい、たっぷりと、はい、伺いたいと思います。さあ、ということで、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。我々体ポカポカでね、お送りしていきましょう。引き続きお楽しみください。